ようやく。
やっとですね。
やっとですよね、これは。
パッと見ただけでも綺麗になってるのが分かるアップデートだったんで。
そこでやっぱり間違って消しちゃったっていうことは起こりうるので、この復旧機能っていうのは助かりますね。
どうせそうするんやったら、そのテーブル名のすぐ右横にしてほしかった。
ああ、確かに。
このレコードの一覧の列幅、思ってた以上に改善があるんだなっていうのが分かったんで。皆さんこんにちは、キントン大好き松井です。今回のキンスキラジオではですね、キントンのユーザーさんお二人にゲストにお越しいただきました。お越しいただきましたのは、ツイッターの方ですとご存知の方もですね、多いお二人じゃないかと思いますが、K さんですね、システム担当 K さんと、あとは、NNN さんだった中尾さんのお二人にお越しいただきました。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日ですね、お二人にお越しいただいてですね、お話しするのは、キントンのですね、2020年5月のアップデートをですね、ちょっと一緒に語りたいなと、はい、思っております。解説ではなくですね、このアップデートを咲かないですね、なんかこんなことあったよねとか、こんなのも欲しいよねとか、なんかあははうふふなですね、あのキントンをですね語る機会をやりたいと思ってですね、お声掛けしたら、お二人がですね、ぜひと言っていただけたので、こんな形でやらせていただこうと思います。ぜひ今日はですね、あの一緒にキントンのアップデートを語り尽くしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。では、改めてですね、ちょっとお二人のことをご存じない方も、いらっしゃるかもしれませんので、では K さんから自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、ツイッターの方でも名前 K とやらせていただいております。今ですね、出版社ブックトリップというところで、営業サポートと業務改善の方を Kindle を使ってやらせていただいております。ツイッターの方では JavaScript とかいうよくわからへんこのカスタマイズの方をよくメインで紹介させていただいている、若輩者でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。では中尾さんも自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、わかりました。奈良県にあります社会医療法人県政会でシステム管理を担当してます中尾と申します。よろしくお願いします。まだキントーン使い始めて1年経ってないんですけども、こういう場に呼んでいただいてありがとうございます。まだちょっとで院内の方にはキントーン広めていく最中というか、ちょっと途中で止まってる状態ではあるんですけども、なので法人内で僕がこんなことをしてるっていうのを知ってる人実は少ないんです。
そうだったんですね。
はい、ですけどちょっとツイッターでいろいろつぶやいてると、どんどんいろんな人とつながって今すごく楽しいです。
もうなんと今度のね、キントンハイブの方にもご登壇を大阪ですね、いただけることになっておりまして。
あ、はい、幸いにもちょっと登壇させていただけることになりました。その時もまたよろしくお願いします。
はい、ぜひ楽しみにしております。ということでですね、今回はそんなキントンのですね、大好きなお二人とですね、一緒にこうアップデートを語っていきたいと思うんですけれども、じゃあちょっと改めて、簡単にキントンのですね、5月のアップデートをざっとご紹介を改めてしたいと思いますが、今回ですね、結構皆さん待望のアップデートも含みつつ、あとやっと来たかみたいなアップデートもあったんじゃないかと思います。ちょっと上からざっとお話ししていくと、まずはアプリスペースのですね、復旧機能がようやく来ましたと。
やっとですよね、これは。
と待ちわびたものが来ましたと。あとは、プロセス管理のですね、こう全体的なレイアウトがですね、調整されたというのもですね、これもやっとかみたいな。
うん、ね、界隈の有名な人たちはみんなずっと言ってましたよね。分かりにくい、分かりにくいって。分かりにくいと言われてて、僕初めて見て、それまで全然プロセス管理触ってなかったんで、
なるほど。
そこの勉強したときに、なんか実はここ分かりにくいんですよって言われる説明を見て、確かに分かりにくいなって思ってたんですけども、
パッと見ただけでも綺麗になってるのが分かるアップデートだったんで、
今からだと少しは今までよりはやりやすいと思うので、
そうですね、感覚的に触りやすくなりましたね。
あとは、アプリ作成の読み込み可能な Excel CSV ファイルの上限がですね、50列から500列に拡大されましたよと、はい、いうところとか、 あとは、テーブルを作る時の、ガイドが、表示されて補助的に、少し分かりやすくなりましたよとか、あとはテーブルの、設定をこう開く時の、なんかボタンの位置のですね、先月に続きこうテーブルのあたりがですね結構こう、ずっとこう調整が続いている形ですね。はい、あとは、通知の保存期間、自動で消える期間というのが14日後から70日後に変わりましたよというところ、それからスペースのテンプレートファイルのですね互換性が改善されて、書き出したテンプレートファイルがそのアップデート後には読み込めなくなる可能性というものが、今回ので改善されましたよというところになります。で、ラジオなのでですねちょっとこう実際の画面だったりとかはお見せはできないんですけれども、最近は Kintoo のアップデートのですね公式の方が結構頑張っていて、そちらのページでですね分かりやすくうまく紹介されていたりとか、あとヘルプの方でも、結構ですねこのあたり力を入れて、紹介もしてくれてますので、これをもっと知りたいなという方はぜひ概要欄のですねリンクの方もご覧いただければと思います。で、今日はですね、お二人と一緒にですね、このあたりのアップデートをちょっとこう、語っていきたいなというところになるんですけれども、ちょっといくつかテーマは、ご用意はしているんですが、まず最初にですね、こうお聞きをしていくと、今回のこのアップデートの中でですね、どれが一番こうお二人的にはこうビビッとというか、おお、やっと来てくれたぜというか、待ってたぜみたいなやつかなっていう話なんですが、なんとなくこの削除したアプリスペースの復旧かなっていう気はしますが、いかがでしょうか。意外とそんなこともないですか。
いや、この今のところまだ削除ってそんなにしたことはないんですけども、
はい、
やっぱり今後広げていくにあたって、自分が作ったら自分が作成者だからもちろん削除権限あるんですけど、他の部署の人たちが自分たちでアプリ作るようになると、やっぱり作成者が権限持っちゃうじゃないですか。
そうですね、
そこでやっぱり間違って消しちゃったっていうことは起こりうるので、この復旧機能っていうのは助かりますね。
ですよね。計算的にもやっぱり今回の内容だと復旧機能ですかね、一押しとしては。
もちろん復旧機能すっごく助かってるんですけども。
あ、けどもなんですね、意外と。はい、
いや、なんかもう当然あってしかるべきかなって考えてる方で、どっちかっていうと。
まあ、
そうですね、おっしゃる通りですね。
なんで、そういうところをちょっと特別扱いというか、っていう感覚の方が大きいので。
殿堂入り枠じゃないですけど、これちょっと別格感はありますかね。
別格感あるので、それで言うと、直接業務改善にビビッときたとかっていう、部分で言うんであれば、はいはいはい、通知機能かな。
あ、はい、通知の保存期間ですね。
そうですね、これに関しては、その賛否両論あるんで、
あ、そうでしたよね。
確かにツイッター上でしたっけ、何かの時も、ここまで伸びなくていいよっておっしゃってる人もいましたね。
プロジェクタースノート松田さんのライブ配信で結構僕も見てて意見割れてるなって思ってて。
そうですね、カフェ の、終わった後の雑談とかでもちらっと言ってる人もいたりとかする。
あ、言ってましたね。
ですけど、自分に関してはこれに関しては実は助かってる方で。
お
ー。で、助からない場面者があるというのも、理解した上で言うと、確かに松田さんも前言ってた通り、70日間も放置するぐらいやったら違う機能を使った方がいいと。
その放置する運用を改善する方がいいよねっていうお話をされてましたよね。
はい、それは本当に同意なんですけど、ただどうしてもね、何でしょうね、Kintoo を使ってもらってる人の中には、Kintoo を触ってくれてるんやけども、あんまり触らない方がいらっしゃって、でそういう人に向けて、とりあえず通知触っとけばなんとかなるよっていう状態で、とりあえず維持しとくの、結構この業務改善をしてる最中としては必要かなと思ってて。
今までその14日間だと足りないその方が、社内に実際いらっしゃったりしたっていうのもあったんですかね。
ありましたね。うん、もう本当になんかその人は、その、こういうことは均等でやってくださいって言ってても、こう別のために用意してる別のやつを使っちゃったりとか。
なるほど、なるほど。
っていうようなことは結構ちょこちょこあったりして。
そうですよね。うん、まあそこ変えるのも、まあ、なんだろう、その運用だけじゃなくて、まあ、その人意識の変える話にもなってくるんで、まあ、すぐね変えられるものじゃないっていうところもやっぱりあるとは思いますし。
そうですね。だから、ね、あの本当に最終的にはその言ってはる通り別の機能にすべきものやとは思うんですけど、あのキントンって結構この素人が業務改善をしながら進んでいく前提なところがあるので、その業務改善してる最中っていう状況下がすごく長いと思うんですよ。
確かに確かに
確かに。そうですね、うん、
そういう時にとりあえず使えるものとしてやっぱり通知って全く使えへんにはちょっと惜しい機能なので、
確かにそのオプションでね変えられてもいいよねっていう意見も あったと思うんですよ。
あ、それは確かに欲しいかもしれないですね、うん、
それがあればその自分みたいなパターンの人も自分みたい、うん、でだからむしろ言ってしまえば自分もそういう人ら以外は14日でいいと思ってるので、
うん、中尾さんはどうですか、この通知の保存期間の変更はなんかどんな風に思われました？
そうですね、これ伸びたのは嬉しいなと思ってます。まあ、現状まだ使ってる範囲が狭いんでこの14日で全然収まってはいるんですけども、まあ、今年あんまり流行らなかったですけど、インフルエンザとかなると出勤停止の期間ってそこそこ固定であったりする。あ、でそれに年末年始だったりゴールデンウィークだったりそういう長期休暇がかぶってくると、もしかしたら14じゃ足りないって時出るよねっていうのはなんか想像できてるんで、
確かに、
まあ、70は長くてもなんか30ぐらいはもともとあってもよかったんかなっていうような気はしましたね。
それこそ期間のことを言うなら40かなっていう気がしますけどね。
そうですね。これだろう、テーブル関連レコード一覧ですかね。あれも、はいはいはい、ちょっと増えましたっていうので、
1
ヶ月分出すときに31だと切れてたから増やしましたみたいなのがあったから、かか30は超えてるべきですね、確かに。
確かに。
そうですね。で、まあ、なんやかんやって1週間は見たいってことを考えたら40かな。
40
な
のか、安心。
安心なんしずし。
確かに。逆になんで70なのか、ちょっと気にな
る。
そっか。なるほどな。ちょっと今私はもうアプリの復旧、スペース復旧がやっぱり今回一番のなんか盛り上がりポイントになるかな、高をくくってたところもあったんで、やっぱり通知の無視のところが盛り上がったのはちょっとなんだろう、意外でもありなんか嬉しいところでした。ちょっと戻りますけど、この削除の、復旧の方はもうなんか実際にお二人とも触られては見てました？
はい、テストしました。
今日早速触りました。
どうでした？なんか印象としてはどんな風に率直に思われました？
お、戻ったってもう本当シンプルに、あ、戻ったって。
松田さんほど細かく見なければ、
うん、
ほぼほぼまんま戻ったとしか思えないぐらい綺麗に戻りましたね。
なんか本当 あっけなくっていう表現あれですけど、こんな簡単に戻ったみたいな、なんか戻り方しますよね。
あっけなさすぎて本当になんでなかったんだっていう
本当、ね、繰り返しになったんですけ
ど、ね、松田さんもちょっと説明されてましたけどライブで、うん、どっちかっていうとこうやっぱりこの削除するよ、これこの後するよ、絶対するよみたいな状態、まあ非表示に近い状態から元に戻しただけになったんやなっていう。
そうですね、うん、
どっちかっていうと
ディセーブルになったみたいな感覚が近かったですね、うん、松田さんのあの動画もぜひ概要欄に載せておくので見てほしいんですけれども、なんか どうですかこれはもっとこうしてくれたらいいなみたいなのもあったりします？
本当はあったんですけど、
うん、
アプリを削除するときに、
うん、
その戻せるよみたいな注意書きが書いてなかったので、
はいはいはいはい、
それは欲しいなと思ったんですけど、まあツイッター見てる方ならわかるんですけど、公式の方はちゃんと考えられてあえて入れてなかったということで、
うん、ですね、アプリをその実際削除するときに、まあ2回こうダイアログが今回から聞くようになってきて、 本当にいいんですかって聞いてくるんですけど、そこにその一応14日間復旧できますよみたいなのは別に書かれてないと。
そうですね、
うん、で、まあ、それはなんでかっていうと、うちのそのサイボーズの大石というですねヘルプの担当がツイッターで回答したんですけど、それはあくまで管理者権限でやることなので、まあ、その削除ができるだけのこう権限の方だとそれができるわけではないから、ここはこう役割上の違う形になるので、まあ、掲示してないですよっていうのが書かれておりましたね。
他の方もこの機能を説明されるときに、そのゴミ箱機能ってつい言っちゃうんですけど、
はいはい、
アーカイブとかゴミ箱っていう機能っていう呼び方をしちゃうんですけど、このあくまでアップデートのところには復旧機能と書いてるんですね、
うん、
で自分も他の方のイメージ、ゴミ箱のイメージ、アーカイブとかゴミ箱のイメージをしてたんで、
あーなるほど、
そこから簡単にこう拾い上げてこれるあの気軽な機能というイメージやったんですけど、うん、ただ公式はあくまでこれは本当にその緊急時の対応のためにつけたもの、保険のためにつけたもの、
うん、
なのでそのゴミ箱機能っていうよりかはその本当に間違ってしまった時用の機能だ。
あなるほど。
だからその削除するハードルっていうのを、うん、多少とはいえ減らさない方がいいっていう判断だと思ってのその注意書きは入れない、注意書きというか説明は入れないことだと思うので、う
ん、それはあれですか、計算的にはさっきおっしゃってたそのもうちょっと気軽な方、
はい、
ゴミ箱とかアーカイブの方が嬉しかったなっていうのはあるんですか？
レコードはそうですね。
あー、まあ、レコード
はね、レコードはそうですね。
レコードとかコメントであれば、
うん、
ゴミ箱機能の方が良かったのにってなったんですけど、アプリやスペースであるんであればやっぱり削除への、うん、あの精神的負担は常に持ってた方が結局いいので、
そうですね、
うん、
これに関してはこの範囲の機能なんであればあのこれでいいかなと思ってます、
ね、なるほど。中尾さんはいかがですか？なんかこう触れてみてこうなったらいいのにとかなんかありました？
いや、これに関してはまあこのままでいいのかなと、
うんうんうん、
でさっき池さんも言われてたけど、その、まあ、アプリ自体って言ってみたら業、それ自体が一個の業務なんで、
はいはい、
その、まあ、紙でやってた時代のことを考えるといろんなもんが入ってるバインダーをいきなりゴミ箱にボンって放り込むようなもんなんで、それはしない方がいいよねって、まあ、紙だったらみんな分かってると思うんですけど、アプリっていうちょっと実体のないもんだったらそのハードルってちょっと下がりがちかなと思うので、
そうなんですよね、うん、
それがだから消したら戻せないって思ってる方が、ハードル高い方が安心かなと。
契約データが入ってるアプリを消してしまう管理者はいても、うんうん、契約書をゴミ箱に捨てる管理者はいないですもん
ね。そうですよね
確かに、
うん、
なんで、なんなんですかね、なんでかね消しちゃう時あるんですよね、この実態がないとなのか、なんか重みがこうずしってないからなのか、こう不思議なもんですよね。まあ、先ほど中尾さんは、まあ、消し間違って消しちゃったことないよってお話しされてましたけど、K さんはどうですか、なんか経験的にあったりもされます？
ないです。
あ、幸いなところ今のところ2人とも、
はい、ただですね、はい、ないのはその自分がしっかりしてるからだとか、
あ
そういうのではなくって、
はいはい、
ツイッターで散々みんなが消しちゃったってツイートがあったからビビってるんです。
わかりますわかります
確かに
だから本当は消したいアプリも実はつい最近まで消してなかったんですよ。
あ
ぼちぼち消そうかなって思ってたけども、うん、何もないと分かってるけどもやっぱり怖いよなと思ってて、
はい、
で今回の復旧機能の予告があったんで、
うん、
じゃそれ待とうかなと。
なるほどなるほど。
で待った上で実装されてから消したら、もし万が一のなんか変なトラブルがあった時にもう戻せばいいやと、
なるほど
思って、もう今日ザクッと消しました
まあ、そうですよね。ツイッターでね、あの、まあ、本当にあった金との怖い話じゃないですけど、そういう話がよく語られてて、なんか何度泣いたかとか、スペースも一気に間違って消しちゃったとか、いっぱいねそういう経験談があるので、なるほど。じゃあその先人たちのこう涙は無駄にはなってなかったわけですね。
なってないです。ありがとうございます。
あったので、はい、皆さん本当にありがとうございます。大変お待たせいたしました。なるほど。とはいえ14日間というね、まあ、制約もありますし、 もう消さないで越したことはないので、うん、まあ、引き続きあの最新の注意を払ってですね、消すときには、まあ、本当消す前に一回あのなんだろう、アプリ権限一回全部閉じてクレームというか、なんか見えなくなったんだけどとか、そういうのがないのとか確認してからね、やっぱやるっていうプロセス踏んだ方がいいでしょうしね、
うんうん、最低限テンプレートにしてとかね、
あ、確かにね、うん、テンプレートを一回そうですね書き出しておくっていうのは大事ですよね。ではですね、まあ、なんかこれ今のこの復旧機能だけでもないんですけども、今回のアップデートを見られてて、これもっとこうなったらいいのにななんて思ったところとかってありますか？
これね、あのアプリ作成設定の、
はい、
テーブルの設定を開くボタンの位置、
はいはいはいはい、
これね、すごくすごく助かってるんですけど、
うん、
すごく、あ、なんでむしろずっとそんな遠いところにおったのとは思ってるんですけど、
はい、
ただどうせそうするんやったら、そのテーブル名のすぐ右横にしてほしかった。
確かに。
もしくはそれを左か。
うん、あ、今あれですよね、そのテーブルのそのなんか長右端ですもんね、はい、青いバーの。
そうなんですよ、
だからテーブルが長くなっちゃうと結局横スクロールかってなる
んですね。そうなんです、そうなんです、うん、
なるほどな、確かに。
しかもこれ追加で言うんであれば、うん、一緒にアップデートしてきたこの Excel CSV ファイルの列数拡大、
はいはい、
これ入れんねんやったらよりテーブル設定の位置左やろっていう。
あ、なるほど、これでごっそり流せることでテーブルの長さが今まで以上に最初にこう長く
なっちゃいますね、確かに。
やったら余計設定位置は左じゃねえのっていう話なんですよ。
なるほど、なるほど、
ごもっともで。
助かってるんですよ、助かってるんですよ、うんうん、一番右よりは断然マシなんですよ、
はい、
でもこれ、この変更の意味と全く同じ意味で言うなら左やろって。
なるほど、確かに。そうですね、
せっかく近づいたのにこの列数が増えたからちょっと遠ざかってしまったという、うん、そう
です。これはこう公式のできる限りテーブルの列を作らせなさそうようとするなんかこう嫌がらせなのか。
気持ちは分かります。
ちょっとね、疑いたくなるっていうのはちょっと冗談ですけど。
なるほど。いやでもこれね、実際めちゃくちゃ長く横に広げたこと、まあテーブルじゃなくてもいいんですけど、
はいはい、
横に広げたことって中尾さんございます？
うん、結構長くしちゃったことありますね。
もし横にぐわっと長くした場合、うん、キントーンの設定画面って、
うん、
UI 微妙に気持ち悪くなるんですよ。
ありますね。
あ、崩れるんですか？
あの、崩れるとまではいかないんですけど、横の、じゃあ一番上のフォーム保存とかいうようなところの列とかは、
うん、
ずーっと左に移っていって、ずーっと真っ白の空間が出てきて。
そうなんですか？
あ、そうなんですよね。あの、キャンセル保存は左上に残るんですよね、レコード追加画面で。
長くすればするほどなんかその想定されてない UI にどんどんなっていって、で、だいたいフィールドって 左端にこう作成して移動させるじゃないですか。
はいはいはい。
だから100個目とかをこうずらーってドラッグしてい くと若干動かすときにブニュブニュブニュってなったりするんですけど。
なります、なります。だからなんか諦めて一回どっか別のとこに置いて、
一
回ちょっとスライドさせてを繰り返してとか。
まあ、ここまで公式の あれで対応してくれとまでは言わないですけど、
はい、
少しでもここを軽減するってことを考えたら、うん、せめてテーブルは左端にって、
設定からね、そうですね、
せめて。、
うん、ございます。ちょっとこれはフィードバックさせていただきます。中尾さんも、まあ、他ので言うなら今のところはっていうところですかね。
そうですね、僕自身あんまりテーブルって使ってないんですけど。
あ、そうなんですね。
一回何かのアプリを、テーブルでやろうとしたらうまくいかないことが分かって、
は
い、で、結局それはあのクルーデータとか使ってあの別アプリにまとめるみたいな感じで作ったりしたんですけど。
はいはいはい、うん、確かにクルーデータあるとね結構楽ですよね。
あれはあれでちょっとあの使い始めるとそれに
頼りきりになりそうで危険だなとは思ってるんですけども
確かにそう。
ただこれ僕結構でアプリ作るの楽しいからあんまり Excel とか CSV から読み込んでアプリ作成ってしてないんですけど、
はい、
こういうのできるよなと思っててもついつい自分でこう一個一個フィールド落として作っちゃうんですけど
なるほどなるほど。
ただちょっと別のスタッフがやっぱアプリ作るときに前50列しかなかったから読み込めなかったって言ってたのがあったんで、うん、これ嬉しいっすよって言ってたんですよ彼は。
あ、嬉しいですね、うん。確かにね、50以上は結構ありそうですよね、実際のところ、Excel だと。
そうですね、実際、僕も今、一番フィールド数多いアプリだと、50どころか、100、100、200はないと全然足りない。
ですよね。
実際、キントーンって、この、キントーンに移行しようって考える人って、やっぱり Excel で、
はい、
管理してたのを、うん、こうもっとちゃんと管理したいとか、
はい、
管理自体効率よくしたいとか思って均等に移そうとする方っていうのはすごく多いイメージがあるんですよね。
はいはい、
うん、でそうなった時にやっぱりこのそのまずはそのよしあしはとりあえず置いといてですよ、
はい、
よしあしはとりあえず置いといてまずはこのエクセルにあるものを全部突っ込みたくなると思うんですよね。
そうですね。
で、まあ結果的にできひんから変えようやっていうよりかは、やってみた結果、良くないから変えようやの方が、この業務改善も進みがいいと思うんですよ。やってみれるんで。で、やってみるところまでのハードルが高くなるじゃないですか、やっぱりこの、とりあえず、この500列あるやつをアプリにできないと。
そうですね、うん
うん、でそうするとやっぱり足踏みしちゃうと思うんですよね。
ちょっとテーマをですね最後変えてですね、今回のアップデートだけじゃなくて、まあ、最近のアップデート、あえてその最近のっていうのはちょっと期間は絞らずに、自分の中はまあ一押しアップデート、このアップデートでうちの業務改善良くなりましたとか、運用劇的に変わりましたみたいなのがあればですね、教えてほしいなっていうのがあるんですけど、
それで言うとやっぱり、うん、多分みんなあげるからこれも伝道になりそうですけど、はい、イブ関数ですよね。
ですよねですよね
いやこれは
相当変わりましたか。
相当変わりましたね。
うーん、
それがないがゆえに僕クルーデータ使ってた部分もあるんですけど。
あ、そうだったんですね。
で、これで、まあ、もちろん今の機能で if 使えるようになっても足りない部分あるから、クルーデータは結局使ってたのは間違いないとは思うんですけども、うん、
はい、
ただ組まないで済んだ部分もあったなっていう。
なるほど、なるほど。
まあ、アプリ内で済んだ部分もあったよなっていうのはちょっとありますね。
それこそこれからアプリを作る中尾さん以外の方が作るっていう時も出てきた時に、まあ、なんだろう、クルーデータをじゃあ触ってもらうってちょっとこうハードルがあるじゃないですか。
あれはハードルちょっと上がりますね。
そういうのは相当やりやすくなりますよね。
そうですね。
なるほど。 if 関数でこれいいなと思った使い方とか思いあったりします？なんか触ってる中で
これいいな、何かあったかな。いや、いろいろやってるんですけどね、いざ言われると。
なんかそれこそ
今日使えるようになるとゴリゴリ組んでるんで、いろんな
と今日また松田さんのになっちゃいますけど、言語とか。
あ、そうですね、あれ Excel で実はやってたんですよ、うち。
あ、そのキントーンのデータを。
あ、ではなくて、電子カルテってこうクローズのネットワークで作るんで、
はい、
まあ結構古い OS とかそのまま残ってるんですよね。これ市役所とかああいう公的機関のとことかも結構クローズで作るところって、OS 古いままとか
対応しないんですね。
そうそうそう。で、OS はもちろんそれでどうでもなっても、オフィスソフトですよね、
うんうん、
あれが2010だったか13以降じゃないと対応してないし、それを対応しようと思ってもアップデートのパッチ取ってきて、それを電子カルテのネットワークに放り込んで、必要なパソコンに全部当ててくってしないといけない、はい
なるほど、なるほど。
しかも、うちにまだ2007も実は残ってるんで、これはもうどうあがいても対応できないってなったら、じゃあどうする？いや、もう if で、じゃあ2019年のとかで、
なるほど。
何月以降だったら、令和ってなるように計算式、もう本当、松田さんが組んでるあのまんまの式です。
なるほど。
あれをエクセルに組んで、要は割り引きが使えないから無理やりそれで文字列で表示するっていう、
はいはい、
やってたんですけども、まあ、キントンでもそ割り引きやろうと思ったらそうなるなって。
そうです
ね。それ令和だけじゃなくて、要は平成昭和も全部遡ってやらなあかんから、
確かに、
これちょっと大変な式になってるなと思ったんですけど、
ちょっとそこの重みありますけどね、うん、なんかやっぱり医療関係のだと言語のニーズはありそうですよね。高いですよね。
多分、いや、やっぱ公的書類って割り引き求められるんですよね。
ですよね。 K さんはいかがですか？
これに関しては断然なんですけど、
はい、
列幅ですね。
あ、
列幅の
調整。なるほど。あれはいつでしたっけ？
3月のアップデートですね。
3月でしたか。この列幅をね、管理者として保存ができるようになりましたと。今までは個人の設定でみんなこう好きに個々で設定してねだったのができるようになったっていう話ですが、これはなんか どういうあれですか？
まあ、知ってる人は知ってる話なんですが、
うん、
その自分ってこの JS カスタマイズメインでやってることもあって、
はい、
キントーンの管理者権限をほぼ自分しか持ってないんですよ。
うんうんうん、
で業務改善ももう丸々もう自分がやっちゃう。本当は良くないんですけどね、
うん
うん、中尾さんも言ってある通り、その自分だけでやっちゃうと自分ができなくなった時にすごい大変なので、
うん、
これに関してはもう最終的には自分が触らなくても動くようにしたいとは思ってるんですけど、自分だけがこのシステム的なところとかっていうのを分かってるので、うん、やっぱりこうこういうふうに使う一覧だよっていうのを作ったときに、その列幅ってやっぱりこう参照するときに機能の一つなんですよね。
でデザイン的にっていうことですか？
そうですね、 UI 的に、まあ、うん、例えばなんですけど、
うん、
メールアドレスを表記するフィールドの場合、
うん、
一覧でこんなに見えてる必要ないんですよね。
あ、まあ、今私たちの方では画面共有して、
あ、そっか、ラジオやから、
そうそう、メールアドレスが、まあ、全部フルで見えて、むしろちょっと余裕があるぐらいの横幅の画面共有してますけど、隠れてもいいって話ですかね？
そうですね。だってメールアドレスってこの一覧から何か使うときって、右クリックしてメールアドレスをコピーで使いません？
なるほど。
あ、確かに。
まあ、中にはこの全部ザーってやってドラッグでコピーすんねんっていう方もいらっしゃるので、うん、でまあそれはその業務する相手にもよるとは思うんですけど、
うんうんうん、
こんなに見えてる必要性ないですよね。
なるほど。
でメールアドレスだけでどのデータか分かる、分からないといけない一覧って、それ一覧として意味ないですし、
うん、確かに確かに。
で、あとはURL とか貼ってるとか、
うん、
もう使うってなったら多分その URL を、URL コピーか、
確かに、
クリックして飛ぶと思うので、
うん、
なんやったらもう2、3文字見えてればいい、
うん、
クリックできる幅さえあればいいと思うんですよ。
うん、確かに。
ってなった時にこの横に無駄に長いと、まあ、例えば人によってはあんまりこう横幅のないディスプレイとかで使ってると全部横見えなかったりするんで、
なるほどなるほど。
それって立派な業務改善の機能の一つなんですよね、参照しやすいって。
確かに確かに。
一覧が見やすいかどうかだけで全然とっつきやすさが変わりますもんね。
変わりますし、多分ワンクリックの多さ気にしはる人いるじゃないですか。
はい、は
い、いますいます。
実際間違ってはないんですよ。そのワンクリックが、まあ、1日に3回4回絶対やるよとかっていうんであれば、そのクリックも高数なんで、
うん、
それを1回にしてしまえば何ですかね、1日3秒ずつ軽減できるやっていう考え方自体は間違ってなくって、ただそれよりも下手したら工数減りません、これ。
うんうんうん、
だって あまり、まあまあ、ものにもよると思いますけど、あまりにもあまりな長さのやつとかで、あの人によっては横にスクロールして探してるとかっていう人がいた場合、うん、3秒とかなんていうレベルじゃないじゃないですか。
うん、そうですね。
やっぱりその開いた時のね、第一印象というか、うん、それってすごい大事ですよね。
うん、
こう慣れてる人からしたら。ただでさえこのエクセル慣れしてる人に均等って渡した時
に、そうそう、確か
に。でかい、ね、見ない、見づらい、うん、言われるんで、
情報量が ね少ねえよって言われますからね、
うん
うん、情報量少ないのにこうクリックするまでの距離が長いっていう感じ、
うん、じゃもっと言うとあれですか、こう縦の幅、
はい、
とか文字サイズとかもなんか定義できると嬉しかったりするんですかね。
それはそこまでは求めないので自分でやります。
はい、
自分でやってます。
もうなんか文字サイズは人によっていい、あのもう結構好き好きいろいろあるんで、もうそれはブラウザの拡大率で勝手に変えてって思ってますし、
確かに確かに。
縦はもうこれで別に個人的には不満はないですね。
でもさっきの情報量とかっていうのであれば、うん、あの情報量に影響するのは縦ですね。
そうですよね、なるほど、ありがとうございます。このレコードの一覧の列幅、思ってた以上に、まあ、あのもちろん私もこれいいなとは思ってたんですけど、やっぱり思ってた以上のやっぱりその業務改善というか、まあ、使ってもらうっていう意味でのね改善があるんだなっていうのが分かったんで、とても嬉しいです。ありがとうございます。やっぱり均等は盛り上がりますね。話が止まらなくなるので、はい、ちょっと一旦ではですね、今回はこの辺りに終わらせていただこうかなと思っておりますが、どうでしょうか。2020年5月版アップデートへの思いは語り尽くせましたでしょうか。まだまだ、あ、まだまだ。
多分ね、こういういろんなアップデートが出て、はい、じゃあこういうのもっていうのがどんどん、どんどんどんどん
出てきますよね。こう出てくりますし、まあ、またやっぱり来月再来月と今後もですね、いろいろなアップデートが出てくると思いますので、ちょっとその度にやっぱなんかこれも楽しいですね。ただ解説するだけっていうよりは、なんだろう、チャット欄の方だとこういつも YouTube ライブでね、チャット欄とかで、まあ、コミュニケーションしてましたけど、やっぱりここまでのこう深いそれぞれの話を聞くことはできないので、なんかこんな感じでまたいろんなお話もですね、いろんな方に聞いてみたいなと思いました。ということで、今回のですね、2020年5月版のアップデートを語る、金スキラジオは以上で終わらせていただこうと思います。Kさん、中尾さん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
金スキラジオでは今後もですね、均等に関わる様々な方にお話を伺って、皆さんの活用がもっと、便利にどんどん活用が広がるように情報を発信していきたいと思います。ぜひ次回もお聞きいただければと思います。それではまた次回の回でお会いいたしましょう。さようなら。